それでは今日はルカによる福音書の3章からともに聖書を見ていきたいと思います。先週から主のイエス・キリストの生涯をともに見ましたが、見始めましたが、先週はその幼少期の頃、12歳の時ですね、見ましたが、今日の箇所ではすでに30歳になるわけですね。聖書を読みながら注意しないとね、こう時間の流れがこう見落としてしまいますけれども、18年も経ってますね。で、この箇所ではイエス様がこの3年半の伝道生涯を始めようとしており、ここではまずですね、ルカという著者は私たちにヨハネのことを紹介しております。ヨハネもその誕生がこのルカによる福音書に記されたり、誕生前の約束もありますが、このヨハネ自身もイエス様と6ヶ月ほどの違いですね。ですから30歳頃ですね。そんな頃です。で、今日はですね、このヨハネとはイエスとはというですね、それぞれのヨハネとイエス様について見たいと思います。というのもその頃のですね、には人々もですね、このヨハネとはどんな人物かなとか、イエス様ってどんな人物かなとか、そんな風にしていろいろこう考えていました、検討してた、なんていうかよくわからなかったので、この箇所から私たちもそのことについて、ヨハネとはイエスとはですね、誰なのかを少し考えていきたいと思いますが、まずはこの3章の1節から3節までお読みします。新約聖書の111ページになりますが、ルカによる福音書の3章の1節から3節までです。111ページ、ルカによる福音書の3章の1節ですね。皇帝テベリオの治世の第15年、ポンテオ・ピラトがユダの総督、ヘロデがガリラヤの国主、その兄弟ピリポがイツリヤとテラコニテ地方の国主、ルセニアがアベレネの国主であり、アンナスとカヤパが大祭司であった頃、神の言葉がアラノでザカリアの子ヨハネに下った。そこでヨハネはヨルダン川のほとりのすべての地方に行って、罪が許されるための悔い改めに基づくバプテスマを説いたと書いてますね。このヨハネとは、後でイエス様とはというね、ちょっと問いかけてみますけども、まずこの3章の1節から3節まで読んでみますと、カタカナが続いてますね。なかなか読みづらいですね。慣れない地名や人の名前やいろいろですが、でもですね、大事な一部でもありますね。というのは、このヨハネとはという、まずですね、考えるときに本当の人物だったということを考えたいと思います。実存したですね、実際に存在したこの人物ですね、本当の人物。というのは、このルカも本当の人ですけど、ルカはですね、この福音書を書いたときに、まずこの皇帝テベリオというですね、このカイザルですね、ローマ帝国のカイザル、その支配者ですね、の紹介をしたり、そこにはですね、第15年ということですから、ちょうどこれは決まった年ですよね。だから、そんな感じでこう紹介しており、そしてこのユダの支配者や総督ですね、ピラトですね、これはイエス様の十字架のに登場するピラトですね、後でね登場しますけど、ピラトやあるいはそれぞれヘロデやあるいはピリポとかですね、 まあ、いろんなこの支配者たちについて、その地名や支配する場所や、あるいはそのユダヤ人の中でアンナスとかカヤパがですね、まあ、大祭司であったというですね、まあ、そんな感じでこの地名、あるいはそのヨルダン川というね、こう場所ですね、場所とかそうい う, こう地名、人の名前、年代、そういうことをこう紹介しており、まあ、そういう意味ではこのヨハネは実存する、実際に存在した人物で、何もですね、この神話の話じゃないんですね。ですからその結局キリスト教や、まあまあっていうか、宗教のね話になると、多くの人はそれはこう神話の世界とかね、まあそのね空想の世界で、そしてその歴史とはこうつながりがないとかね、そんなふうにこう考えがちですが、まあその他の宗教はともあれ、この聖書は違いますね。聖書はその年代や人物や、あるいはその地名やそういうものとちゃんとつながっていましてね、その実際に起こった事柄を紹介しているものです。でそういうことをまずですね、少し理解していただければと思いますね。結局それは旧約聖書、新約聖書ともども、その歴史にも出るこの地名や事柄やそういうものをちゃんとですね、紹介しております。で、まあ、特にですね、その まあ、多くのですね、こう宗教は確かにですね、空想の話も多いと思います。すなわちこう歴史とのつながりを証明できない、あるいはそこにはこう、あるいは歌ってない、つながってない、あるいはそれを大事にも思わないですね、いうような場合もありますが、聖書は少なくとも違いますね。そういう私たちの世界、本当にあった事柄をその紹介しておるわけですね。で、まあ、ですからこのヨハネも実際にこのイスラエルというこの地方、このユダヤ人のこの地方に住み、そこでそのヨルダン川のほとりで説教していたわけですね。そんなことですね。で、このヨハネはですね、そういう意味では本当の人物、実存する本当の人物であり、まあ、その彼は約束されたこの預言者なんですね。約束された預言者、4節から見ますと、このように旧約聖書の引用がありますね。そのことは預言者イザヤの言葉の書に書かれてある通りである。荒野で叫ぶ者の声がする、主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ、すべての谷はうずめられ、すべての山と丘とは低くされ、曲がったところはまっすぐになり、凸凹道は平らになる。こうしてあらゆる人が神の救いを見るようになる、というですね、旧約聖書のイザヤ書からこう引用して、まあこのヨハネがですね、予言されたこう人物ですね、予言された、まあ約束された預言者ですね。結局このルカによる福音書では、まあ、今日見ませんが、一章あたりではその天使によってヨハネが生まれることが、そのザカリアというヨハネのお父さんにですね、約束された場面もあります。でもそのよりずっと先だってですね、イザヤ書、まあ、700年ほど前ですね、この時代から700年ほど前ですが、このヨハネの到来、来ることもこの約束してあるわけですね、予言したされてます。ヨハネはすなわち約束された預言者ですね。そしてその働きはここに紹介されてますが、人々の心を用意するものとして使わされた。人々の心を用意する、この主の主という王の主の主が来られますから、その人々の心を用意するために使わされた人物で、この箇所を見ますとですね、まあ、5節6節ではすべての谷はうずめられとかね、山と丘が低くされとか、曲がったところはまっすぐにするとか、でここ道は平らにされるとかね、というようにこうあります。 まあ、数年前に天皇陛下がですね長岡に来られましたよね。でその時皆さんね、まあ、覚えてるかしらね、まあ、来たんですけど来られたんですね。でまあ、私ちょっとそれ実際にこう通るの見てないんだけど、まあ、その下準備を見たんですね。下準備というのはどういうことかというと、まあ、僕の記憶に残っているのが武蔵の中十字路あたりでその舗装し直したんですね。だから、まあ、きっと僕の想像ではですよ、ちょっとボコボコだったのかなと。でそこをちょうどね通りますから、それでは済まないわけですよね。こうボコッとなるとね困りますよね。まあこういう話ですよ。ここも結局その王様が来るわけですね。ですからその道を用意する、道を整備してね、例えば山のところをなるべく平らにしたり、ボコボコのところをこう埋めてね平らにしたりね、なるべく最短距離、まあ、こう曲がったのをまっすぐにしたりね、こう気持ちよくこう移動できるように王様をこうお迎えするこう用意ですよね。でこの場合はこの道の話なんだけど、これは道の話というよりも私たちの心の話ですよね。すなわちストレートにこう主をお迎えする、こうすなわちその隔てになるものを取り除くというね、このようなためにヨハネが先に使わされたんだということですね。この主の主王の王イエス様がね来るんですけど、その来る前に人々の心を用意する、そのイエス様をお迎えできるようにこう用意するために、このね、まあ、道に例えてるんですけど、心のね用意のためにこのヨハネを、まあ、送ったということですね。ですからこのヨハネはそういう意味ではこの約束されたこの預言者ですね。でまあ、このヨハネはですね、あと後でイエス様はですね最も偉大な預言者としてイエス様が、まあ、このヨハネのことを触れます。なので私もここで最も偉大な預言者と、まあ、言い切れます。合ってませんしね、よくわからない面もありますが、でも主はそうおっしゃったんですから、そうおっしゃってくださったんですから、まあ、それはその通りだというふうに理解してですね、最も偉大な預言者として、まあ、イエス様がこのヨハネを、まあ、後でですが、まあ、紹介します。本当にこの恐れることなくこの神様のお言葉を大胆に語り、人々にこの悔い改めを、まあ、促すですね、このヨハネでしたね。そのイエス様が来る前の人々の心を用意するために一生懸命こう活動した、活躍しましたね。7節から見ますと、そこではいくつかですねヨハネのなさったこと、言っていることが分かりますが、7節ですね、ルカの3章7節、それでヨハネは彼らがバプテスムを受けようとして出てきた群衆に言った。マムシの末たち、誰が必ず来る身怒りを逃れるように教えになったのか、それならそれで悔い改めにふさわしい実を結びなさい。我々の父はアブラハムだとなどと心の中で言い始めてはいけません。よく言っておくが、神はこんな石ころからもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるのです。斧もすでに木の根元に置かれています。だから良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます、とかあるんですね。で結局こうヨハネはこのようなこう大胆な、まあちょっとこう見ますと厳しいなとか、あるいはマムシの末でしたっけ、そうですね、というとこうちょっとこう言い方が荒いですよね。ね、そんな風に感じると思いますね。でもそのようにですね、このヨハネは彼らの今この状態をですね述べているわけですね。で、まあ、イエス様がその後にですねこのヨハネについて最も偉大な預言者とこう言っていますが、まあ、このところでですねちょっとここを説明しますとですね、 まあ、結局このアブラハム、我々の父はアブラハムだと言ってはならないと、それを大変誇りにしていますね。その自分たちはそのアブラハム の祖先でありですね、そしてそのだから我々はもう大丈夫なんだと、こうそういうこうね、自分たちの立場、神様の選ばれた民、ユダヤ人だからもう大丈夫だと考えていますが、でもこのヨハネ言うにはですね、それでは物足りないですよということで、神様はご自分の民を他からでもですね、まあ極端な話、この石ころからでもこの作ることができる方ですから、そのようにですね、甘く自分たちのことを考えてはならない、いや悔い改めないと滅びますよ。この火というのはね、この木に斧というのは木を切り倒しますよね。実を結ばなければ邪魔ですから、木を切り倒します。あなたも裁かれますよっていうね、こんなふうにこう、彼らに呼びかけて、この悔い改めを促そうという大胆なですね、こうメッセージをしております。まあそのようにですね、まあ、続きもありますが、10節ですね、群衆はヨハネに尋ねた。それでは私たちはどうすればよいのでしょう。彼は答えて言った。下着を2枚持っているものは1つもないものに分けなさい。食べ物を持っているものもそうしなさい。主税人たちもバプテスマを受けに出てきて言った。先生、私たちはどうすればよいのでしょう。ヨハネは彼らに言った。決められたもの以上には何も取り立ててはいけません。兵士たちも彼に尋ねて言った。私たちはどうすればよいのでしょうか。ヨハネは言った。誰からも力ずくで金を ゆすったり、無実のものを責めたりしてはいけません。自分の給料で満足しなさいと、こうね、まあ、あるわけです。まあ、いろいろそれぞれ の立場や人に応じてですね、まあ、具体的な、ね、ことを挙げて、まあ、悔い改めというのはこういうことになりますよというね、そのそれぞれの職種にありがちな、こうなんていうか、誘惑やこの過ち、罪をですね、指摘して、こういうのやめなさいと言ってですね、そしてこのそういうようにして本気でこう悔い改めてバプテスマを受けなさいというこういう、こう話ですね。ですから最も偉大なこの預言者だったと、まずですね、まあ、イエス様もおっしゃってますが、そのようにしてイエス様のために人々の心を準備しようとしておられますね。でもこの中でですね、その後をちょっと読んでいきますと、15節からですね、見ますとこのようにありますね。民衆は救い主を待ち望んでおり、皆心の中でヨハネについて、もしかするとこの方がキリストであるまいかと考えていたので、ヨハネは皆に答えて言った。私は水であなた方にバプテスマを授けています。しかし私よりもさらに力のある方がおいでになります。私などはその方の靴の紐を解く値打ちもありません。その方はあなた方に聖霊と火とのバプテスマをお授けになります。また手に実を持って脱穀場をことごとく清め、麦を蔵に納め、殻を消えない火で焼き尽くされますというですね、ようにこうあるわけですね。まあ、ヨハネはですね、非常にこう偉大なですね、預言者ですが、しかしただの預言者です。結局人々はですね、このヨハネにですね、いろいろ期待を寄せて、あるいはこのヨハネがその救い主かなというふうにこう思うんですね。しかしながらヨハネは自分はそうではない、 自分は預言者ではない、あ、その救い主キリスト、約束のキリストではない、自分はその先駆者であり、こう比べるとすれば、そのね、キリストと自分を比べるとすれば、このキリストの靴を脱ぐほどのそういう値打ちすらない、まあ、すなわち靴を脱ぐしもべっていうのはもう何て言いましょうか、一番身分の低いしもべですよね。で、自分はそれほどでもない、すなわちイエス様のに比べるなら、ね、そういうふうに自分は、イエス様はですね、あの最も偉大な預言者ですと、こうヨハネ についてこう後で紹介しますけども、ただヨハネは自分はただの預言者ですね、本当にこのキリストではない。そういう意味では今日はこのヨハネとはイエスとは本当に比べにならないほどの違いを、まあ、ヨハネは強調しており、そしてこのまま読んでいきますとですね、18節からちょっと見ますとこのように紹介されていますが、ヨハネはその他にも多くのことを教え、民衆に祝福を知らせた。さて、国主ヘロデは、その兄弟の妻ヘロデアの、のことについて、また自分の行った悪事のすべてをヨハネに責められたので、ヨハネを牢に閉じ込め、すべての悪事に もう一つの悪事を加えたとありますね。結局そのようにこのヨハネはですね、大胆にですね、いろんなこう悔い改めを呼びかけ、まあなんとこう王様にまでですね、悔い改めるよう呼びかけるんですね。しかしながらヘロデは悔い改めるどころか、まあよく旧約聖書にありがちなことですが、この預言者を牢に入れてですね、まあなんとここでは紹介していませんけども、後にですね、この死刑にするようなそんなことまでありますね。ルカによる福音書の3章ですね、3章の今ちょうど20節まで来たんですが、まあそのようにこの、じゃあヨハネとは誰かですね、本当にヨハネは本当の人物であり、約束された預言者である、最も偉大な預言者です。しかしながらただの預言者だということですね。さあその反面、じゃあイエスとはということですね、イエス様とは誰かということですね。まあ20節まで見ましたけれども、21節からちょっとね、こう見ていきましょうかね。21から3までお読みします。さて民衆が皆バプテスマを受けた頃、イエスもバプテスマを受けになり、そして祈っておられると天が開け、聖霊が鳩のような形をして自分の上に下られるのをご覧になった。また天から声がした、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶという、まあとりあえずこの22節までですね、まあ3節もごめんなさい、教えを始められた時、イエスはおおよそ30歳で、人々からヨセフの子と思われていたとありますね。でここからこの、まあ、系図がこう始まるわけですね。系図が始まります。まあですからイエス様とは、でさっきと同じなんですが、あのヨハネも、結局この3章の1節から3節まで見ますと、こう人々の名前ね、支配者、このヘロデ王様とか、テベリオというね、皇帝テベリオとか、ヨルダン川とか、いろんなこう地名や人の名前が出てますが、まあ、これはイエス様についても言えることですね。すなわちそういう場所や歴史の人物やそういうものとつながっている話ですから、まあ、そういう意味ではこのイエス様も本当の人物なんですね。実存した実際の人物で、まあ、特にこのイエス様について考えるとかなり誤解している人が多いと思いますね。まあ、クリスチャンの皆さんじゃないと思いますよ。 でもその日本の方とねお話しますと、まあ日本に限らないんでしょうけども、そのねイエス様ってまあいわば空想の方、本当にこう生きたものではないようなね、そんなこうことを印象を受けているようですが、しかしながら聖書は決してそのように紹介していないんですね。少なくてもそれを信じるか信じないかは別として、聖書は本当にその時代の事柄、歴史の事柄とともにイエス様を紹介しており、この実際に生まれ実際にこの地上に生きた方としてこう紹介し、この例えば系図もここにもあり、まあ、マタイにもあり、この系図にばらつきがあります。それはこう一つね悩むかもしれませんが、ここの系図はむしろマリアの系図で、まあ、ヨハネ、あのヨセフと言ってますが、まあ、あの当時の習慣では女性の系図では、まあ、成り立たないので、まあ、それはある意味申し訳ないんだけども成り立たないので、このヨセフから言ってますが、その流れはマリアのお父さんとかね、そのお父さんのお父さんのお父さんといって、こうずっとこうダビデまで遡り、まあ、実はここはもうずっとアダムまで遡ってですね、で最後に38節では神の子であるというふうにしてこう締めてるんですね。で結局ここで言わんとしていることは、イエス様はまあ、一つは歴史の人物ですね、そしてもう一つは神の子であるというねことを言わんとしているわけですが、まあ、イエス様もあのヨハネと同じようにローマ皇帝の下でユダヤという地方に、まあ、もっと厳密に言えばガリラヤの地方に育ち、そしてこのヨハネと同じような時代の中で生き活動しました。で結局空想のこう世界とこういうふうに思われる理由としてはきっとそこにはその奇跡とかねそういうことが起きると、あこれはもうね単なる空想の話なんだというふうにこうなりがちなのかもしれませんが、その奇跡そのものも空想の話ではない。そこも大体こう地名や人の名前や、まあ、イエス様も 実の人物がいますからね、そういうのは聖書としてはですよ、空想の話ではなくて本当にあった事柄としてまあ紹介しておるわけですね。まあともかくこのイエス様はこのようにですね本当の人物ですね。でまあ、最も偉大なこの預言者と比較にならないほど身分の高い方なんです。すなわちさっきねヨハネはじゃあどういう人物かというと預言者であり最もこう偉大な預言者ですとイエス様自ら言っていますが、しかしそのヨハネが何と言っているかというと、自分はそのイエス様の靴を脱ぐほどの価値のないもので、すなわちそのばらつきというかその変こう違いをこう考えたらもう非常にこう違う確かにヨハネは素晴らしい預言者、偉大な預言者ですが、しかしながらイエス様はまた別格ですね。また本当にこう、こう差が非常に大きいわけですね。だから、まあ、ヨハネはそのところをですねさっきも読みましたね、15節からあの17節までこう読んだんですが、そのようにしてですねあの言っています。まあこの16節もう一度見ますと、あの3章16節、ヨハネは皆に答えて言った、私は水であなた方にバプテスマを授けています、しかし私よりもさらに力ある方がおいでになります、まあ、イエス様のことを指してますね。私などはその方の靴の紐を解く値打ちもありません、その方はあなた方に聖霊と火のバプテスマを授けになります、ね、まあ聖霊と火のバプテスマ、まあこのヨハネはこの人々をですね水に沈める、ね、バプテスマ、ヨルダン川でそのようにしております。これ大事な仕事ですよね。しかしながらこのイエス様はじゃあ何をするかというと、聖霊なる神様によるバプテスマ、すなわち私たちが聖霊なる神様にのうちに入れられ私たちの中に宿ってくださるという、これはイエス様の働きですね。 水に沈めるバプテズマ、まあ、私も水に沈めるバプテズマはできます。できるっていうのはえまってませんよ。 それは神様からいただいた仕事ですからできますけれども、でも私は決して聖霊なるバプテズマをすることはできません、ね、それはイエス様のなさることですね。ほんで比較にならないほどの違いですね、このヨハネとこのイエス様の、ね、違い、ね、でそしてそこにはですね、火っていうのもありますね。聖霊と火のバプテズマというね。でこれはじゃあ何かというと、この裁きですね。ヨハネは裁かれますよとこう注意をしてます。でも裁くのはヨハネじゃないんです、イエス様なんですね。ですからその救いの道もイエス様は用意しますが、でもイエス様はそれと同時に裁きもされる、裁き主でもある、救い主でもあり裁き主でもある。まあ特にヨハネの黙示録など読むとね、その裁き主の働きがいろいろと紹介され、福音書ではむしろね、救い主の働きがまあ紹介されていますけれども、とにかくその非常に大きな差があるわけですね。ですからこのイエス様はじゃあ誰かと言いますとですね、まあいろんな方がいろんな時にですね、このようにイエス様とはと言ってですね、まあいろいろ聞かれました。ちょっと一箇所ですね、マタイの16章の13節からですね、ちょっと見たいと思いますが、マタイの16章の13節ですね、まあ、ここでイエス様は自分の弟子たちにですね、じゃあ私は誰かとこうね、尋ねたんですね。マタイの16章の13節、32ページですけれども、さてピリポカイザリアの地方に行かれた時、イエスは弟子たちに尋ねていった、まあ、気づきましたか、この13節もピリポカイザリアの地方に行ったというね、こう地名ですよね。ここにいた時にこんな風に聞いてました、ね、人々は人の子を誰だと言っていますか、彼らは言った。弟子たちが答えるんですね、バプテスマのヨハネだという人もあり、エリアだという人もあります、また他の人たちはエレミアだとか、また預言者の一人だとも言っています。でイエスは彼らに言われた、あなた方は私を誰だと言いますか。シモン・ペテロが答えて言った、あなたは生ける神の子キリストですというね、このようにまあ答えるんですね。まあ、このさまざまな考えもありましたね、こうイエス様についていろんなこう意見がありましたね。中にはバプテスマのヨハネ、まあ、今日はバプテスマのヨハネとはイエス様とはとこう聞いてますから、まだヨハネは生きてますよね。しかしながらこのマタイのこの時点ではヨハネがさっき触れたように死刑になってますから、中にはなんとですね、ヨハネがよみがえって、まあ、イエス様になったとかね、いうふうな意見もあるようですね。あるいはそのエリアですね、旧約聖書のこの預言者がまあ蘇ってきたとかね、エレミアが蘇ってきたとかね、あるいはこの他の預言者ね、よく分かんないけど、まあ、預言者の一人っていうね、ようなこう意見もあるんですが、じゃああなた方はとこう尋ねると、いや預言者ではなく、あなたは生ける神の御子キリストですとこうねペテロが言って、それに対してイエス様は、するとイエスは彼に答えて言われた、バルヨナシモン、あなたは幸いです、このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく天にいます私の父です。まあこのペテロは間違ってないんですね、当たってますよね。神様にこれは示されたんだっていうね、天のお父さんがお示しになったとイエス様は言うんですが、まあすなわちイエス様は約束された救い主ね、このキリストです。キリストというのは、まあ、ヘブル語で言うとメシアですね、約束の救い主ですね。神様がずっとずっと約束してこられた救い主がやっとですね来られたんですね。で旧約聖書を見ますと、本当にずっとそれが予言されております。この世界を救うためにこう来られるというね、まあ、ことを強調するわけですが、 まあ、このようにこの創世記以来ずっとですね、その人間が罪をエデンの園で犯してからずっと約束され、さまざまなこの予言がありますね。このメシアについて、救い主について、ベツレヘムの町で生まれるダビデの家系から来る、このさまざまですねありますが、それらをすべて成就するこのイエス様ですね。そしてこのようにこの神の子、今日のこの箇所でも、あのルカによる福音書の3章のところにも戻りますと、その、さっき の, あのマタイでもそうですね、神の子、キリスト、イエス、キリストですというね、いうふうにマタイが言っていますけれども、このルカによる福音書の3章の38節の最後の最後には、神の子であるというようにこのイエス様を紹介しているんですね。ですから、この罪のない神の子ですね、イエス様は決して普通の人ではない、このヨハネとはかけ離れた人物であり、ヨハネの場合はお父さんもザカリア、お母さんがイリスベツ、普通の人間として生まれ、普通の人間とはいえ一番こう素晴らしいこの、ね、預言者ですとイエス様はおっしゃってますから、偉大な人物ですね、偉大な人物ですが、でも人間ですね。しかしながらイエス様の場合は、ここにさっきも触れたように23節では、人々からヨセフの子と思われていたということですが、でも実は違うよということを言いたいわけですね。そう思われていたけれども実は違っており、このイエス様は神から生まれた、すなわち不思議な誕生なんですね。でそのようにこの神様がその、ね、自分のこのイエス様について、このバプテスマの時に神様自ら証しをしております。もう一度そこを読みますと、3章の21節ですね。さて民衆が皆バプテスマを受けた頃、イエスがバプテスマをお受けになり、そして祈っておられると、天が開け、聖霊が鳩のような形をして自分の上に下られるのをご覧になった。また天から声がした、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。天からですね、神様の御声があり、そしてそれは、あなたはイエス様に向かってですね、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶというですね、天の神様の御声がしたわけですね。でどうでしょうかね、このことについて神様が私たちについて言えるでしょうか。私を愛する子、私はあなたを喜ぶというですね、一箇所ちょっと見たいと思いますが、ローマ書の3章ですね、ローマ書3章の10節ですね、まず見ますと、293ページですが、293ページ、ローマ書3章10節、それは次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいないと。そしてちょっとこうずっと飛ばして23節、すべての人は罪を犯したので神からの栄養を受けることができずとありますね。神様の栄養を受けることができずと、できない。イエス様の場合はどうですか。私はあなたを喜ぶというね、このイエス様の生き方を大変喜んでいる。でも私たちの場合どうでしょうか。義人はいない、一人もいない、そしてむしろ罪を犯したので神からの栄誉を受けられないというね、罪深いものですが、イエス様は罪のない神の子ですね。そのように本当にイエス様が私たち罪人を救うために神様から使わされてきたわけです。約束の救い主、そして私たちのためにゆくゆく十字架で死なれ、その罪をあがなってくださるね、救い主、約束された救い主です。そういう意味では今日はですね、このお二人の人物いましたね、 実際に存在している2人です。ヨハネとイエス様。でも随分違いますよね。片方ヨハネは偉大な預言者ですね。大変偉大な預言者です。素晴らしい預言者ですが、しかしながら預言者ですね。そしてイエス様の下準備をするために来てくださった。人々の心を用意するために来てくださった。でもイエス様はというと救い主ですね。イエス様は救い主です。私たちはそういう意味では神様の偉大なご計画をいつもですね、心に留めるべきです。私たちはというと、まあ偉大な預言者ではないとしても神様のしもべの一人です。それぞれ今日イエス様を信じている私たちはそうですね。そしてそういう意味では主にお仕えする身分のものです。でそういう意味では神様私たちをあのヨハネを用いてくださったように用いようとしておりますね。用いようとしております。今日のこの今の時代に私たちを生かされ、そしてあのヨハネが活躍したように私たちも今日主にお仕えすべきですね。それが一つと、そしてそれとこのヨハネとキリストがかけ離れているように私たちもキリストとはかけ離れたものですね。キリストは救い主です。私たちはしもべに過ぎない。このことも重要ですね。本当に私たちが本当にそのようにもですね、主にお仕えできる、まあこの身分というかこの恵みというかね、本当にそれは驚くべき恵みです。私のようなものが主にお仕えできるというね、ことを思ったときに驚くようなことです。ぜひ私たちもこの違いを覚えながらですね、私はまあヨハネが言っているように最も偉大な預言者が言ってますからね、靴を脱ぐほどの値打ちもありません。最も偉大な預言者がそうおっしゃっているとすれば、なおさら私はそうですね。主です。私はしもべです、ね、ですからそのような思いの中で私たちは本当に主を心から愛し仕え、そして人々にこの偉大な救い主のことをですねお伝えするように、私たちも本当にこのヨハネが恐れることなくですね語られたように、私たちも本当に人々の必要を覚えて心から恐れもなく人々に語ることができるように、主から大きく用いられたものとなるようですね、主は期待しております。ぜひ私たちもそれに応えてですね、主に仕えていきたいと思います。最後に祈ります。愛する天のお父様、今日はこのヨハネとはイエスとはということをこのルカによる福音書から見ました。本当に偉大な、最も偉大な預言者であると主はこのヨハネを紹介しているものの、しかしながらそれはイエス様と比べるとすればかけ離れた人物であり、本当にイエス様は神の子、罪のない神の子、誠の救い主であり、で私たちをお救いなるために来られたものです。どうか私たちも主のしもべとしてその差を覚えながら主に心を委ね、お仕えし、主が私たちに計画されるその道を歩みながら求めながら、あのヨハネのように大胆に、そして本当に主に応え、その期待に応えて歩むことができますように、主にお仕えするしもべとして使え、この用いられますように、どうか導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。